18ページ、消費生活ニュース。消費者問題に関する2024年の重大項目。国民生活センターが消費者問題として社会的注目を集めたものや、消費生活相談の特徴的なものなどから重大項目を選定し、毎年公表しています。1、サポート詐欺、高齢者のトラブルが後を絶たず。サポート詐欺とは、パソコンやインターネットを閲覧中に突然ウイルス感染をしたかのような嘘の画面を表示させるなどしてユーザーの不安を煽り、画面に表示したサポート窓口に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口のこと。2、訪問購入に関するトラブルの相談、引き続き多く寄せられる。中には犯罪まがいの事例も。貧しい国に寄付するなどと言って訪問してきた業者が帰った後、指輪がなくなっていたり、大切な指輪を強引に要求されたといった事例もある。3、ステマ広告規制、措置命令相次ぐ。広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す、いわゆるステルスマーケティング、ステマを不当表示として、告示による指定を行った。4、消費生活用製品安全法などの改正。海外から直接販売される製品の安全確保や、子ども用の製品による事故の未然防止に対応。5、能登半島地震や度重なる豪雨など自然災害相次ぐ。災害便乗商法も発生。6、紅麹を原料とするサプリによる健康被害拡大。健康被害情報の報告を義務化。7、害虫、害獣駆除やロードサービスなどの想定外の高額請求にかかるトラブルが若い年代で増加。8、隙間時間に気軽に稼げるなどと謳う副業に関する相談が増加。9、集団的消費者被害回復訴訟に関し、初の最高裁判所判決が出される。10、越境消費者相談の件数が大幅増。インバウンドの回復に伴い、訪日観光客消費者ホットラインへの相談も増加。国民生活センターの越境消費者センターへの相談件数は開設以降最多に。問い合わせ、総合窓口課、電話 34-2087。消費生活相談、商品やサービスに関する相談。日時、毎週火曜、金曜日、祝日、年末年始を除く。午前10時から午後3時。担当、消費生活相談員。相談方法、電話、面談。問い合わせ、電話32-2901、内線174。今やろう防災アクション第52回。音声通話が困難な人向けの通報サービス、ネット119緊急通報システム。ネット119緊急通報システムは、聴覚や発話に障害があり、音声による119番通報が困難な人向けの通報サービスです。全国の消防本部が運用。サービスの特徴。スマートフォン、タブレット、携帯電話からの簡単操作。救急、火事、位置情報を入力すれば、即座に消防本部に通報がつながります。文字のやり取りで会話ができ、 詳しい情報も伝えられます。全国のどこからでも使えます。練習モードで操作練習ができます。登録・利用の費用無料。通信料は利用者負担。使用するには事前登録が必要です。また、音声による通報が困難な人へのサービスですので、どなたでも登録できるわけではありません。登録できる端末、スマートフォン、携帯電話、タブレットで次の3つをすべて満たすもの。1、インターネットにつながるもの。2、メールの送受信ができるもの。3、GPS 機能がついているもの。問い合わせ、登録申し込み。奈良県広域消防組合通信指令課。電話 26-0115。奈良県広域消防組合ネット119緊急通報システムとはの QR コードがあります。問い合わせ、防災課安全防災係。電話 34-2059。
19ページ、無料相談窓口。相談名、日時、場所、内容、その他の順です。みんなの人権110番、電話での相談になります。電話 0570-003-110。 人権問題に関わる困りごと相談。問い合わせ、奈良地方法務局中和支局 22-3045。 ここからの相談は予約制になります。中南は法律相談センター、4月2日水曜午後1時から4時、1人30分程度。町役場1階相談室 1C、 弁護士による法律相談。申し込み開始日時、3月19日水曜午前9時30分から。問い合わせ予約、奈良弁護士会 0742-22-2035、 午前9時30分から午後5時、土曜日曜日祝日を除く。なお、中南は各地でも相談を実施しています。青少年悩み事相談、毎週火曜金曜日午前10時から午後4時、青垣障害学習センター。自分の子どもや地域の青少年に関わる相談、担当社会教育指導員。問い合わせ予約、障害教育課 32-6193。安らぎ相談室、通常相談、毎週火曜金曜日午前10時から午後4時、青垣障害学習センター。集団生活に適応が困難な幼児小中学生と保護者のための相談。問い合わせ予約、教育総務課 34-2074。安らぎ相談室、特別相談、3月26日水曜午前10時から午後3時30分青垣障害学習センター。集団生活に適応が困難な幼児小中学生と保護者のための専門的な相談。担当公認心理師。問い合わせ予約、相談日の1週間前までに教育総務課へ 34-2074。 若者自立のための無料相談、3月26日水曜午前10時から正午、町役場1階相談室 1C。 さまざまな理由で働くことが困難な若者やその家族のための相談。厚生労働省 委託事業、問い合わせ予約、若者サポートステーションヤマト 44-2055。 なお予約は前日まで。女性の再就職準備相談、3月27日木曜午前9時30分から午後0時30分、町役場1階、相談室 1C、 キャリアコンサルタントが働きたい女性の就職活動を支援。問い合わせ予約、県女性センター内女性の再就職準備相談窓口、0742-24-1150。 火曜日から土曜日午前9時から午後4時30分。予約は前日まで。当日申し込みはできません。生活自立相談。日時は予約が必要。場所は都度ご案内します。失業などで生活や経済的にお困りの人への相談、支援。問い合わせ、予約。県中は吉野生活自立サポートセンター。フリーダイヤル0120-85-1225。午前9時から午後5時。土曜、日曜日、祝日を除く。メールアドレス。cyusupportc@nara-shakyo.jp。 心配事相談。空きがあれば当日可能。3月27日木曜午後1時から4時。町社会福祉協議会2階相談室。家庭問題、財産など生活上の悩みの相談。担当、民生児童委員ほか。問い合わせ、町社会福祉協議会 34-2118。 狂犬病予防注射。狂犬病予防注射、集合注射。飼い主には年に1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが法律で義務付けられています。実施日、時間、実施場所の順です。4月9日水曜午前9時30分から11時30分、宮古公民館。午後1時30分から2時30分、南薬王寺公民館。10日木曜午前9時30分から11時30分、中央体育館駐輪場。午後1時30分から2時30分、カラコ鍵遺跡史跡公園多目的広場。11日金曜午前9時30分から11時30分、町役場西側駐車場。午後1時30分から2時30分、奈良県農業協同組合四季支店王出張所。対象、町内で飼っている生後91日以上の犬。費用3400円、駐車手数料2850円、駐車済票交付手数料550円。注意事項、釣り線のいらないように準備してください。犬を十分に制御できる人が連れてお越しください。日程内であればどこの会場でも受けられます。登録済みの人には3月下旬に狂犬病予防注射のお知らせを送付します。まだ登録をしていない場合は予防注射と合わせて登録手続きもできます。こんな時は保健センター係へ届け出よう。出生から90日以上経過した犬を飼っている時、生涯に1回犬の登録が必要です。費用 3000円。引っ越しなどで住所が変わったとき、行方不明または死亡したとき、ただし犬がマイクロチップを装着し、かつ環境省データベース犬と猫のマイクロチップ情報登録で所有者情報を登録または変更登録をした場合は、届け出は不要です。健康福祉課保健センター係、電話 32-2907